はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス、レイブンズナイト始めていきたいと思います。アリスさんいる？
うん、
お
おるよ。
おるかおるか。
うん、
あれ
今日はいるんだよ。
大丈夫？ずいぶんと先週苦しんでたみたいですが
大丈夫です。
大丈夫だ、はいはいはい。
2回目は打ちたくないな。
あー、なるほど。いや
めちゃめちゃ落ちたくない。
私ね、あさってなんですよ、
うん、2回目ですか？
はい、あさって2回目がございます。
おー、なんか怖くないですか？
いやー、まあどうなんすかね。まあなんか1回目より調子が悪くなるって方と、あの2回目の方が大丈夫って方、うん、いるじゃない。
そうなんですよね。
そうですんでね、
2回目怖い怖い言ってたら、
はい、
え、2回目の方が楽だよ、大丈夫だよとか言ってくれるんだけど、ちみたいな。
まあまあまあ、そうですよね。はい、というわけで、泉式部さんはコツありがとうございます。まあ始めていきたいと思います、レイブンズナイト。まあ、うん、明後日のあれ次第ではあれがあれで、うん、あれでございます。ハリスさん復活おめでとうございますはい、地域さんこんばんは。
ありがとうございます。
ゴムバンは、ゴムバンはって新しい挨拶だな。ゴムバンは、ゴムバンはです。まあ、ちなみに、なんかね、ほら、よく、いろんなさ、放送主さんとか VTuber さんとかを見てたらさ、その番組独特の挨拶みたいなのがあったりするじゃないですか。
あ、そうだね。
こんなになにとかさ、おはなになにとかさ。
お疲れ様んぱん。
お疲れ様んさは米下りょう、うん、なんでもございません。なんでもございません。いやー、懐かしいネタを引っ張り出して、声出しましたが、まあまあレイブンズナイトって挨拶ないじゃないですか。
うん、
そういうおはようございますとか、
お疲れイブンズナイト、
お疲れイブンズナイト、長いですね。長いですね、すごい長いの。ちょっと、ね、ちょっともう少し短め。
レイブンズナイトって省略しないよね。
レイブンズナイト略しようないですけどね。
うーん、なんかないかな。
なんかないですかね。はい、マサハルさんこんばんは、マイドッス。
こんばんは。
そうだな、レイブンズナイトの略称
ないよね。こう気軽にさ、
はい、
超まるまる夜聞こうぜみたいな時に、
はい、
この何4文字ぐらいで済む言葉って結構みんな使うじゃない。
そうそうそうそうそう。
ねえ、
これね、でもね、正直ね、その頭2文字とケツ2文字を取ったらレイイトって言いにくいわみたいな。めっさ言いにくい。
じゃあレイナイ、
レイナイ、
レイナイ、
レイナイ、なんかナイナイみたいですね、うん、ナイナイみたいになっちゃいますから。
あ、じゃあ
はい、
HR ナイト、あれ、うーん、なんかないかね。
なんかないですかね。はい、ちなみに、うん、俺はあえてチャンネル挨拶はしない方です。それを、うん、それで、ね、わかりゅう。
ブンズ、ブンズすごい。
ブンズ。ブンズ。
ちょっとツボに余ったブンズ。
ブンズ。
すごいね。なんかさ、
はい、
ねえ、
はい、
不良言葉っぽくない？
ブン、あ、今日ブンズ聞かねえ？ブンズ。
今日ブンズ聞かねえ？ブンズ行こうぜみたいな感じじゃないこれ。
ブンズいいですね。
ブンズいいね。
レイブンズナイトの略称はブンズ、ブンズ、
ブンズ。
はい、というわけでですね、なんか今日、発売の焼き芋フラペチーノスターバックス飲んできた、めっちゃ美味しかったっていうね、泉さんが、コメントいただいてますけど、
焼き芋フラペチーノ、
なんかね、
フラペチーノ、
フラペチーノ自体がなんかおしゃれ用語じゃないですか。そうは思いません？
そうだね、なんかペペロンチーノとか。
そうそうそうそうそう、なんかもうフラペチーノ自体がその、すごいオシャンティーな、
フラッペにチーノみたいな。
そうそうそう、ですんでね、まああのあれですね、ブンズブンズ誕生の瞬間。
ブンズがダメだ、じわじわ来ちゃうよ、ブンズ俺も思ったって
ね。はい、うどん犬愛してるぜ、ファミさんいらっしゃいませ。ただね、ちょっとごめんなさい、今日ね、うどん犬ね、なぜかね、なぜか、うん、そう、
今日はね
裏でなんかね動いてるんですよ。これね誰かあの、うん、何でしたっけ、原因分かったら教えてほしいんですが、現在まあこの配信するために OBS スタジオ動かしてるじゃないですか、
うんうん、
で Google Chrome、まあ配信画面を出したりとか、うん、あれするためのその Google Chrome ちゃんも、動かしてるわけじゃないですか。
なんかクラフトピアやった時のが残ってるとか。
いやそれはないと思うんですけどね。で、まあ私の体を動かすみてねちゃん動かしてるでしょ。
うん。
で、まあ裏で大航海時代オンライン動かしてるでしょ。
うん。
で、あのディスコード動かしてるわけじゃないですか。
うん。
まあこんだけなんですよ基本的に。で、あの正直ね、ディスコードとかって 2.6% しかぐらいしか食ってないんですよ。性能をね。
これはさ、
うん、
多分だよ、
はい、
うどん犬の中の汁がなくなったんじゃない。
なるほど
アンパンマンみたいにさ、
はいはいはい、
ほら天丼マンとかって中身が減ると動かなくなっちゃうじゃん。
あ、まあまあそうですね。
だからうどん犬も、
はい、
汁がなくなった。
何でしたっけ。そう、そのうどん犬の汁がなくなったわけではございませんがなんかね、デスクトップウィンドウマネージャーっていうのとクライアントサーバーランタイムプロセスっていうのがね、なんかめっちゃ CPU じゃあ GPU を食ってるんですよ。なんぞやみたいな。デスクトップウィンドウズマネージャー、クライアント
アップデート来てんのか
分からん。なんか裏でねウィンドウズアップデート来てるのかもしれません。はい、コメントがいっぱい来てます。読んでいきたいと思います。ね、ちゆきさんありがとうございますみたいなね
、
スタバはね、シャレオツがドヤ顔するところだからね。まあ確かにそんなイメージありますかね。
あ、じゃあさ、じゃあさ、
はい、
ここのシャレオツなことをちょっと真似して、
うん、
レブンズナイトをちょっとほら前と後ろを入れ替えてだ。
あ、なるほど。はい、ベンベさんが、こんばんは、恋愛とか、ああなるほど、遅かった。
恋愛はね、
恋愛はね、一番最初に出たんですよね。
ね、ザギンでシースーみたいなことをやろうよ。
なるほど、ザギンでシースーってことは、いや、文図の時点でそのバンズ感があって
ダメだ、文図に勝てるものがない。
文図イブナイ、イブナイ、イブナイ。なんかイブナイってね、ありそうですよね。その
ナイト、イト、
伊藤、伊藤さん、
伊藤レイ、
伊藤レイ、バンズ、
伊藤レイ、
バンズね。はい、何でしたっけ。あ、スタバ、あ、スタバじゃない、これはブンズってシンプル系からなんですよねって
ブンズが来る。
昨日のブンズ見た。
そうだよ、ブンズ見た。
昨日のブンズ見た。イブナイ、イブナイ、イブナイ、うん、イブナイってさ、なんか
いやもうブンズでいいと思うよ。
ブンズでいいの？
ブンズがいいな。
ブンズね、はい、レイブンズナイトの略称は、はい、
しかも、はい、なぜだか、
うん、
略すと、うん、ブンズの文が、
はい、
あの文章の文になる。
なるほど。
ブンズ、
レイブンズナイトの略称はブンズで決定しましょう。
それを漢字と数を入れて2文字で済むもん。
ね、はい、ちなみに当然坊主さんさんニコニコ王国ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。いやーね、はい、レイブンズナイトの楽勝は文図に決まったところでですね、今日の配信も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、現在おかげさまで、現在ランクイン しすぎております。そしてですね、うどん犬は、汁切れで、汁吸いすぎて重ぎになったわけでも汁切れにしたわけでもございませんはい、ですんでね、和骨アリスさん復活おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ご心配おかけしました。
文図、文にあの S ね、文図、なんかあれですよね、なんか B-S みたいなイメージありますよね。
それもかっこいいね。なんかビーズっぽくない？それ。
そう、だいやいや、 B-S はビーズ、あ、B-Z か、ビーズは。
うん。
文図の場合は、でもね、レイブンってアルファベットだと、
うん、
ビクトリーの V なんですよ。
まあ、V でした。
はい、でもねカタカナの B なんですよ、レイブンなんですよ。
そうですな。
あでもカタカナの V もカタカナのブも V で表現なのかな。ブンズでシャリオツブンズでシャリオツってせっかくだから全部採用してイブナイブンズレイナイチャチャにしよう。チャチャどっから来た、チャチャはどっから来たんですか。
チャチャがついたよ。
はい、チャチャがどっから来たのか分かりませんが、まあそんなわけでですね、今日始めていきたいと思います。ブンズですね、ブンズですね。
あそっか BNS か。
そうブンズBNS。まああのね、B'S だったら確かね、ほら最近なんか復刻したさ、
うん、
復刻じゃない、あの新しくリメイクされたのかな、ほらシャーマンキングってアニメがあったじゃないですか、
うん、ありますな。
あれでそのね、アーティストでさ坊主っていうのがいたじゃないですか。
あ確かにいた、
坊主
いたよ、
いましたよね。
うん、
いやあれ結構ねいろいろとパロってる部分とかもあったりしまして、結構ね面白かったと思いますが、はい、というわけで、始めていきましょう。ライブンズナイト、略してブンズ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する常備聞きたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。なんかちなみにですね、マサハルさん曰く、チャチャっていうのはチャッチャっていうのはですね、
うん、
楽しくてためになる放送って意味らしいです。業界用語なのかな。チャッチャ知らなかった。
うん、チャッチャだ、チャッチャか。
へえ、まあ、BS は衛星放送になっちゃいますからね。
なるほど。
はい、その辺はねなかなか略称っていうのは略称ね、文図はいいと思うんですが、けどそのねアルファベットで略すっていうのは結構ね難しかったりはするかもしれません。
やっぱり BNS かな。
BNS ですかね。
うん、
なるほど。だからまああのあれですね、今までさ、
うん、
RNN ヘッドラインにしてたけどさ、
うん、
BNS、 あ違うな、あかんのか。RNN はレイブンズナイトニュースヘッドラインの略ですから。
うんうん。
ですんで、まあ、ちょっとね、難しいですね。はい。
変えられないじゃん、どこも。
どこも変えられないですね。
難しいっていうか、今考えたけど。
今考えたけど、本当に変えようがなかったです。はい、失礼しました。はい、というわけでですね、ちゃちゃな BGM、ちゃちゃな BMS。BMS、 なるほど。
ちゃ
ね、ニワトニワのりさんもこんばんは、いらっしゃいませ。ゆっくりしていってくださいね。はい、そしてですね、ちゃちゃは今作ったらしいです。いや業界用語じゃねえのかよ。
なんだ違ったのか、信じちゃうじゃないか。
まあそんなこんなこれからねなんとなく変えていけばいいのではないかなと思いながら、やっていきたいと思います、うん、ではですね、本日のお題を早速紹介していきましょう。レイブンズナイト第639回放送、本日のお題はこちらでございます。すでに画面にも出てますが、じゃじゃん、本日のお題は常備〇〇でいってみたいと思います、
うん、
まああのあれですね、この間ねちょっとしたほら地震あったじゃないですか、
うん、
多分関東はあまり関係なかったと思うんですが、
うん、
でまあ最近ではね自粛することで家にこもることも多いですし、まあ最近直撃はしてないんですけど、台風などにもね備えておきたいもの、まだまだ台風が来るかもしれませんからね。まあ冬場になるとね雪が積もって恐れの外に出れないとかもあるかもしれませんから、本日のお題はですね、常備 まるまるで行ってみたいと思います、常備薬とかね、常備刀、常備食、常備ハサミ、常備べっこ飴、常備ドライフルーツ、なんだそうや、うん、などなど、
僕です、
はい、常備しているもの、常備しておきたいもの、常備してたけど切れちゃった、使っちゃった、食べちゃったものなどなど、いろいろ募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでございます。まあ、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、まあ、こちらのね動画の説明文にも載せてます、リンクから飛びます、そちらで投稿していただくのも OK ですし、あと匿名で投稿希望の方はマシュマロ、あとはですね、こちらの動画のコメント、まあ、こちらの放送はですね、YouTube ライブニコニコ生放送、そしてですねツイキャスとの同時配信を行っております。ついでにネトラジでの音声配信も、お聞きいただくことが可能でございます。まあ、その中のですね、いずれかに投稿いただければ後半のお題のコーナーで紹介できると思います。で、まあ、お題に対するコメントね、すぐしたいって思ってしまうかもしれませんが、まあ、投稿いただいたものに関しましては後半のお題のコーナーでまとめて紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。早速ね、コメントでも来てます、ありがとうございます、見えてますよ、はい、常備これね、後半のお題のコーナーでしっかりと紹介させていただきたいと思います。まあね、なんかねちょっと面白そうなものがあったらね、その場で紹介することもあるかもしれませんが、まあ本日のお題、常備まるまる、ぜひぜひお楽しみ、後半のお題のコーナーもお楽しみにということでですね、まあ、ここでですねアリスさんに常備してるもの何かあるみたいなことで聞いてもいいんですが、まあ、お題のコーナーに、お題のコーナーで聞きましょうかね、
うん、
はい、というわけで、常備まるご投稿お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。それではヘッドラインのコーナーに突入していきましょう。ヘッドラインのコーナーに突入する前に一応ジングルを鳴らしておきます。チョン、NN ヘッドライン やっちゃいましたね。
ちょっと待ってよ、
はい、
心の準備がなかった。ちょっと待って、あ、お腹痛かった。
え、ダメでした？
いや、バッチリだけど、バッチリだけど、はあ、涙出たよ。
いやー、まあまあまあ、
はあ、笑いすぎたよ。はあ、苦しかった、
はい、コメントではもう大草原になってますね。草に草生えた私のミネラルウォーター返してください。もうだ誰やねん、ブンズって言い出したやつ。
ブンズって最初に言ったの誰だっけ、誰だっけ。
ブンズを最初に言ったのはね、
もうどうしよう、シクスパックになっちゃったよ。
ちゆきさんでございます。
ちゆきさん最高ですね。はい、グッジョブです。
いやー、というわけで RNN ヘッドラインに突入して、いや、サーセン謝らなくていいです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝感激でございます。はい、
もうパーティーパロット振らせよう。
あ、パーティーパロット、あ、ちなみに、パーティーパロットを振らせたい方はですね、 動画の説明文にですね、リンクが貼られてます。そしてボタンを押して投げるのだ、ボタンを押せばですね、こちらの画面にパーティーパロットがいっぱい降ってきますんでね、ぜひぜひご活用くださいます。はい、今日のニュースお題をいくつか紹介していきたいと、ニュースをいくつか紹介、気になるニュースをいくつか紹介していきたいと思います。はい、ではですね、まずですね1個目、
うん、
最近あさって私コロコロウイルスのワクワクさんを打つわけになってますが、
うん、
最近さ、そう、某コロコロウイルスのさ、
うん、
新規感染者が大幅に減少しているのご存知でしょうか。
そう、なぜですか。
そう、なぜの前にですね、まずその東京都の感染者が、
うん、
今日302人でしたかね。あ、今日じゃない、一昨日ですね、20日ですね、失礼しました、20日の段階で302人ですね。で、まあ、重症患者も一気に減ってですね、一気にそのコロコロウイルスの感染者が大幅に減ってるんですが、
うん、
なぜ減少したか、専門家が言うというところですね。
はい、
わからないそうです。わからないそうです。はい、ルカラさんですかね。バンバンはこんばんばんはこんばんはっす。
こんばんはです。
ゆっくり聞いてってくださいね。はい、
もしかしたら、
ほう、
今日ね、
うん、
僕呪術回戦の
呪術回戦
と、
はい、
ナリーチャの方でね、
はい、
ちょこっとレイブンズナイト紹介したんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう、なるほど、
うん、聞いてくれるって言ってくれたので
、なるほどね、
張り切ってきたんだよ。
ありがとうございます。そしてですね、
ありがとうございます。
キャロルさん、 ZNHK のキャロルさん、いらっしゃいませ。
キャロルさん、お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
相変わらず森本レオボイスですか。
相変わらず森本レオボイスでした。
そわそわ、
この前も聞きに行ったところですね。まあ、某ね、こちらのキャロルさんとはですね、ある企画が裏でこそこそと進んでおりまして、
なんと、
まあ、はい、こっそりとこそこそと、ひょっとしたら
何をやっているんだ。
お、そっち先聞く。
聞くよ。
いいではないでしょうか。というかこれ言っていいのかな。言っていいのか。
話した前っていうか、キャロルさんの許可があれば
だ。そうですね。一応こっそりとオブラートに包みつつ、説明はさせていただきますが、言っていいのかな。
どんな包み方なんだ。
そしてですね、橘岡ちゃん、こんばんは、なのでついらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、岡ちゃん。
はい、まあ、キャロルさんの、許可の返答が出るまでに、その大幅減、うん、ね、感染者数がめちゃめちゃ減ったんですが、
うん、
そう、専門家曰く理由わからないんですよね。何でしたっけ、検査数が少なくなったと見るのか、まあね、3連休でまた増えるかもみたいな感じの、うん、だそうですね。
なんか検査数が増えれば、あ、いや、減れば減るよね。
そうですよね。で、まあ、和佐原さん曰く、今まで発表されているそれぞれの数字はあくまで見かけの数字ですからっていうことでですね、実際の数字はもっと多いかもしれませんと、
ね、
いうことで、はい、許可が出たのでですね、ちょっと軽くお話ししたいと思いますが、
はい、
ほら最近さ、
うん、
某ウマ娘流行ってるじゃないですか。
うん、
でですね、まあ、そう、このキャロルさんがですね、
うん、
馬いるんですよ、持ってるんですよ。
リアルな、
そうそうそう、まあまあ、もう引退しちゃったやつなんですけど。
え、そうなの。
そうそうそうそうそう、
リアルお馬さん。
リアルお馬さんで、
え、どうしよう、僕の知ってる馬だったらどうしよう。
まあ、地方競馬の馬らしいですけど、でね、まあ、それを、まあ、半モデルにしつつ、
うん、
架空の馬っぽい娘って言ったら怒られるんで、馬っぽい娘を、
うん、
でっち上げようではないかっていう、でっち上げというか、
なるほど、
はい、作ろうではないかというね、企画を裏でこそこそと、
つまりバーチャル馬の、
ね、バーチャル馬っぽい娘ですね、
うん、
はい、っていうのをね、やろうではないかという、企画が裏でこそこそとね立ち上がっておりまして、ですんで、まあまあデザインを考えつつですね、はい、まあ作成配信とかもやろうかなとかって勝手に思ったりしてますんでね、
うん、
そうですんで、まあキャロルさん自身も昔からお付き合いがございますので、一度ねレイヴンズナイトにもお呼びしたり、まあキャロルさんとこの放送にも、うん、お邪魔したりとかしてですね、ちょっと一緒におしゃべりもしたいなって思っておりますんで、
いな、
はい、ですのでぜひぜひ、水曜日の22時から、お仕事忙しいかもしれませんが、どこかのタイミングで開けといてくれればすごい嬉しいです。
相変わらずパパさんと一緒に放送してるのかな。
そうですね、毎週日曜日ですね。
パパさんそっちにはきっちり出るんだな。
まあ忙しいですからね。
まあ
そう、水曜日のど真ん中ってね、
パパさんだからな。
水曜日のど真ん中は平日のど真ん中ですから、はい、まあ、こんなこんなでですね、うちうちネタの話が出てしまいましたが、まあ、私ね、V ロイドスタジオとかを利用したあの 3D モデルの作成なんかを行ってるんですよ。でね、某ほら馬娘の 3D モデルってめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗だし、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。
うんうん。
ですんでね、まあ馬っぽい娘、まあ馬娘のところまではもちろん近づけないとは思いますが、あのね、うんうん、そのまあ負けないぐらい可愛らしい子をね頑張って作ってみて、架空の馬っぽい娘みたいな感じでですね、あの馬ぴょいを踊らせようかなみたいな感じでですね、やろうって思ってますんでね、ぜひぜひ、期待しておいてください。作成する配信なんかもね、今後やる予定ですので、
声を入れるならアリスにやらせてくれよ。
声はね誰が入れるんだろうね。うん、そこはあの馬主さんと相談してもらってみたいな感じで、
馬主さんとね、
馬主さんと相談してもらってって感じになると思います、うん、はい、ですんでね、馬かわいいよね。馬はね、そう、馬って触ったことあります？アリスさん、
馬あるよ、長トロで、
はい、
ライン下りをやるときにお馬さんに触った。
ほうほうほうほうほうほほ。
馬の頃。
ね、馬はね、もうすごい可愛いですからね。まああのあれですね、私もね乗ったことはないんですけどね、触ったことはあります。なんか手触りがね、ちょっとなんかその犬とか猫とかとまた違った。毛並みの手触りがあるじゃないですか、
うん、
あれがねなんか独特な感覚があって、すごい すごい なんやろ、なんて説明したらいいんやろ、わかんねえってことで、
なんだ、
ちゆきさん、魂アリスさんで草、ね、マサハルさんも声はアリスさん希望ということでございますが、
草つけないでよ草、ね、アリスはこう見えても七色ボイスを持っているんだよ。
そうなのか。
そうだよ、どんな馬にでもなってみせるよ、ブヒヒン。
馬じゃねえよ、それ豚だよ。
あれ？ブヒヒンじゃないの？
え？
あ、ブはいらなかった、ごめん、ヒヒン。
ブヒヒーだったら完全に馬じゃねえか、それ。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
いやいやいやいや、いいですよ。
ヒヒンで。
はい、泉さんも、乗馬したことあるそうですね。でも、馬肉も美味しいよね。
馬肉か、馬肉はね、なんか、食べたことあるけど、そんなには好きではなかった。
アリスさんはそんなに好きではなかったっすか。
うん、まあ、まあ美味しい馬肉を食べてないかもしれない。
そうですよね。そうだ、今って馬刺しって大丈夫なのかな。
うん、大丈夫だよ。
なんか一時期さ、生レバーとかがダメになったじゃないですか。一時期どころかね、生レバーとかがダメになったので。
え、馬のレバー？
いや、馬じゃないです、牛のね、生レバーとかがダメになった。
ダメになったことあったっけ。
いや、今生レバー出したら怒られるはずですよ。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそうそう。
鳥とかも。
鳥は知らない。
牛がダメ。
うん、 牛のそのレバー刺し、うん、生レバーは禁止になりなって、馬のレバー刺しは OK らしいですね。へえ。
うん。
まあ、こちらなんですが、まあ馬の、レバー刺しに関しましては、まあ、生レバーってやつですね。見かけ、うん、そう。最近というか、まあ、提供が禁止されまして、
うん、
なんで、まあ、ダメになったかっていうことなんですが、まあ、こちらね、法律で禁止されてるんですよ。
ああ。
はい。まあ、こちらはですね、2011年にですね、2011年ってもう10年前ですが、
うん。
はい。まあ、あるね、焼肉店で、まあ、死者5名を出すほどの、集団食中毒ですね。
おお。
まあ、被害者は合計181人と言われてまして。
え、そんなに？
はい。まあ、その中でですね、ユッケとかね、生レバーとかそういった食中毒が起こったんです。まあ、これはね、お店だけの責任ではなくてですね、まあ、卸業者さんの衛生管理も、うん、できてなくて、
うんうんうんうん、
で、レバーを切った包丁で生食する牛肉をカットしたとかみたいな感じですね。
あー、なるほど。
で、まあ、これね、当然そのレバーからですね、うん、レバーの内部からいわゆる O157 ですかね、
うんうん、
まあ、これが出たことによって、まあ、生レバーの牛のレバーの生食は危険性が強いということで、法律で禁止されてしまうっていうことになってしまったって感じですね。
なんかさ、
うん、
少し前テレビで見た、
はい、
鶏肉、
はいはいはい、
鶏肉を料理するときに、うん、生の鶏肉をこう触るじゃないですか。
はいはいはい。
それをうっかり手洗わないまんまちょっと口に入れてしまった場合、
うん、
ちょっとカンピロバクター中毒っていうのがあって、
ほうほうほうほうほう、
食中毒っていうのがあって、まあ、とにかく手足がだんだん不自由になってくっていう恐ろしい病気みたいになって、
はあはあはあはあ、
大変なんですよ。
なるほどね。
それをちょっと思い出したんだけど、
まあ、これね、本当その何でしたっけ、まあ法律で禁止されてしまったんですが、まあ、これはね、その愛好家の方からしたら、もう食べる側にリスクをちゃんと理解させてた上で提供を続けるべきだっていう意見もあったりはするんですよね。
まあ、そうだね。
まあ、一応ね、抜け道かどうかは知りませんが、
うん、
その炙りレバーみたいな感じで提供してるお店はあるんですよ。
うん。
で、炙りレバーっていうことでちゃんとその火で焼いてお食べくださいってこう提供するんやけど、
うん、
それをその客が勝手に生で食べたら知らんみたいな感じのね抜け道みたいな感じで。
おお。
はい。あ、ちなみに、馬の手触りなんですが、馬ごとに微妙に違うらしいです。ふわふわな子もいればツルツルな子もいるそうですね。キャロルさんから、情報いただきました。そしてカンピロは怖い。うん、
怖い。
まあ馬刺しは合法、生レバーはアウト、馬のレバーはどっちかは知らないそうですが、まあこれね、うん、ちょっとどうなってるのか分かりませんけどね、
うん、
そう。
でもやっぱりレバーは、
はい、
僕はレンチンして食べる。
なるほどね。
うん、
まあ、ちなみにそのカンピロは怖いっていうね、キャロルさんのカンピロっていうのは何かと言いますと、カンピロバクターっていう、まあ、食中毒菌ですね。これはね、牛のレバーの内部に生息することが知られてたんですが、ね、まあ、そっち の食中毒もまあ予防されてるってことではございますけどね。
うん、
まあ、実際にそのね、鶏肉や、鶏レバーなんかにも、カンピロバクター、うん、カンピロバクターですかね、の危険性もありますし。
そうなんですよ。さっき言ったその鶏肉がそうなんですよ。
で、馬のレバー刺しは、一応ね、うん、何でしたっけ、まず O157 のリスクが非常に少ないらしいです。
うん、
はい。 理由としましてはどうやらですね、うん、その馬や鹿などのその反数動物は O157 を補菌してたりしてるんですが、
うん、
馬はですねそれらの反数動物ではないため、まあ普通のその馬とか鹿とかに比べて体温が高いため O157 が生息できないらしいです、
うん、ああなるほどね。
ですので、O157 の心配がないため一応レバ刺しは、大丈夫みたいです。ただまあ、
うん、つまり牛は、
はい、
風邪をひかない。
どうなんですかね。いや牛の方が体温が低い。
風の菌って41度ぐらいで死滅するとか言ってたような。
あ、それは馬の方ですね。馬の方が体温が高いんです。
ああ、
はい、馬の方が体温が高いため O157 がいないので、大丈夫って話です。
うーん、じゃあ馬さんは風邪をひかない。
ただね、馬にはその寄生虫、馬の生肉には寄生虫が潜んでることもあるんですが、
うん、
まあ、一応そのマイナス20度で48時間以上冷凍してから出荷している場合は、そういったものも、大丈夫ってことらしいですね。
なるほどね。ある意味殺菌処理か。
そうですんでね、一応、まあ、そういった理由で、馬刺しは大丈夫ってことで、うん、でも 馬の話をしてるんでなんで食べる方の話ばっかりになってるんだこれ。怒られる怒られる。はい、
確かにだね。そうだね、おまたの話なのにね。
そうですね、
食べられちゃうよ。
ちなみに常備馬今日もお手入れしてきたらしいですね。
常備馬
常備馬。はい、レバーそのものじゃなくて調理法の問題だから、炙りレバーの中の生部分なら問題ないとかって言えたらしいですけどね。はい、で馬はですねどうやら37.5 度ぐらい普通にあるそうです。
うん。
で、まあ、馬刺しに関しましては、冷凍しているのは、まあ、ね、寄生虫とかそういったものの防止。まあまあ、馬に限らずですね、お魚のお刺身なんかは一度、キンキンに冷凍してるっていうパターンも、非常に多いと思いますけどね。はい、随分と横にそれましたが、ニュースの方に戻っていきたいと思います。はい、では、一つ、気になるニュースではございます。気になるニュースでもないですけど、アプリの話題ですね。アプリケーションの話題。
ほう、アプリとな。
そう、
珍しいな、なんか。
起きるのが苦手な人いるじゃないですか。朝起きるのが苦手な人。
朝起きるの苦手。
とか、ついつい遅刻しがちになる人。あると思うんですけど、
です、
はい、こちらですね、寝坊すると課金されるスマホアプリが登場。
え、
起きた場所から100メートル離れたないと解除不可っていうことでですね。
いやー、ちょっと怖い。
はい、
ね、その課金って、
はい、
自分の貯金箱になるんじゃなくて、
そう。
まあ
スタートアップの目覚みっていうところなんですが、まあ、寝坊した人だけに課金する寝坊防止アプリ目覚みっていうのを、リリースしたそうです。
目覚み
で、指定した時間まで起きた場所から100メートル離れないと設定した課金額を支払うことになるそうです。
いや恐ろしい。
ユーザーから、
はい、冗談で10万とか書いたらもう、
そう、ユーザーからの課金は、目覚みの運営費に充てるそうですね。
わー、
まあ、ユーザーが設定した自覚などの起床場所と家を出る時間、寝坊した時に支払う金額を元に課金する、最低額は100円からだそうです。
いやー、ちょっと使いたくはないな。
まあ、上限はなく自由に設定できるようにしたそうですね。支払いは登録したクレジットカードを使用するそうです。
きー、怖い。
まあ、ちなみにですね、課金を回避するには設定した時間までに起床場所から100メートル離れた上でアプリから解除操作をするそうですね。 iOS 版では設定時間の6時間前であればキャンセルが可能だそうです。
なんだ、なんか GPS かなんかでこうやってくれるんじゃない。
そうですね、だから GPS とかで その場所を特定して起きた場所から100メートル以上離れないと、解除操作を受け付けてくれないみたいな感じのやつですね。
うーん、怖いな。
ただですね、
ここに、うん、
アラーム機能はないため別途用意する必要がある。
いや、おかしいよそれ。
ちなみにですね、起きたけどギリギリに間に合わなかった場合でも返金はしないそうです。まあ、同社はこれまでウェブブラウザ版を提供はしていたんですが、目覚みですね、目覚みがウェブじゃなくてアプリだったら使って早起きするんだけどなっていう声を受けて開発したそうです。ね、100メートルダッシュ&帰宅&2度ね、
2度ね、
200メートルダッシュしないといけないですね、その場合は
往復か。
ですです。
いや、帰りはゆっくりでもいいんだよね。
帰りはゆっくりでもいいと思いますけどね。まあこれね、なんだろう、お布施システムっていう、
うん、それっぽい感じの。僕はそこに課金するなら、
はい、
LINE スタンプの一つも買っちゃうかもしれないよ。
あ、まあそうですね、そっちの方が。まあ、いや、これもね、ちゃんとね、寝て起きてね、ちゃんとその自分のね、寝て起きて、
うん、
起床場所からちゃんと 100m 離れれば問題ないといえば問題ないですから、
うん、
まあでもね、これさ、
うん、
まあ、会社に課金するんじゃなくてさ、
うん、
自分に貯金するっていうんだったらある意味
すごく売れると思うんだ
かもしれないですけど、その場合運営費稼げないですからね。
うん、
冷静に考えてれば
無料ダウンロードのアプリで、アプリ内課金がないやつって、
はい、
ただの提供なのかなっていつも考えてるけど、
あれはね、うん、宣伝が出るのでその宣伝の効果があると思いますけどね。
間違って広告ポチリしちゃうよね。
まあ、ちなみに寝坊せずに起きるより解除するのが面倒いっていうことではございますけどね。
うん、
まあ、こういうね、そのアプリも出てき出しました。ただね、体調不良によって動けなかった場合とかの救済措置がございません。
大変だな。
うん、なおかつその登録したクレジットカードで勝手に課金されるのですごい怖いっちゃ怖いですけどね。
めちゃめちゃ怖いですよ、
はい、
アリスは絶対無理。
あれですよ、特にその起きた場所から100メートル離れてといけないので、
うん、
テレワークとか在宅ワークとかをする人には、使えないって感じです。
確かに、はい、
ね、ですんでね、もうこれね、うん、でも思いついた方は天才だと思いますよ。
まあそうだね、
うん、まあ、あとはその在宅勤務とかのこともまだ考えられてないっていう部分もありますし、
うん、
まあちなみに、スリルを求めて購入するやついるよねみたいなコメントなんかもございます。まあこれね、自分で自分に罰を与えるっていうのはやっぱり難しいので、そういう意味ではね、全然まあまあまあまあまあありなのかもしれませんけどね。そう、まあ、ただ解除し忘れてそのクレームが多発しそうみたいな感じのね、そんな感じ。まあ、これでね、そのいろいろとこうレビューとかコメントがあるんですが、まあ、その少し面白いのが、
うん、
制作者は寝ててもお金が入ってくるのかみたいなコメントが。
不労所得か、
さすがだねっていうことですね。まあ、利用者がいれば、まあ、天才っていうコメントもございますけどね。いや、実際のところね、うん、そのウェブとしては、ウェブじゃなくて、ウェブとしてですね、ウェブブラウザ版は提供してたらしいんですよ。
うんうんうん。
はい。で、まあ、その中でやっぱりその、アプリだったら使いたいって層も、やっぱいくつか、いたみたいなので、いるみたいなので、全然ね、うん、登録者いるのではないでしょうかねと思いますけどね。
うんうんうんうん、
はい、というわけで、RNN ヘッドラインでございました。はい、では続いてのコーナー、アリスさん、タイトルコールをお願いします。
はい、アリスの新商品コーナーでござります。なんかちょっといかだぞ。はい、このコーナーでは、アリスがインターネットで見つけた変なものとか役に立つものとか、まあ、くだらないものとか、何これっていうものを、探しては紹介するコーナーでございます。
はい
はい、はい、今日の商品はですね、皆さん検索の準備はよろしいですか？
ヘイアリス、今日紹介してくれる商品は何だい？
今日はとてもとても素晴らしい商品だよ。
何なんだい？僕に教えてくれないかい？
ちょっと高いんだけど、50周年記念なのさ。
お、50周年記念なんだろう。
おいえい、
おいえい、
カタカナでまずカップヌードル。
カップヌードル、
うん、打ったかい？
打ちました。
その次には、
はい、
ソーダ。
ソーダ
で検索。
はい、美味しいかどうかはあなた次第。カップヌードルの味がする驚きの炭酸飲料、カップヌードルソーダが、ソーダ、カップヌードルソーダ4種がまさかの誕生でございます。
イエス。
はい、こちらはね、まあ、結構ね、すでに有名になってまして、
うん、
まあ、私の、知り合いの VTuber さんの方も、 VTuber さんや、あと V ライバーさん、あと YouTuber さんなんかも、うんうんうん、試飲企画みたいなのをやろうとしてるらしいんですよ。
おお、やっぱり皆さん目をつけて。
そうですね、一度は飲んでほしい想像の斜め上を行く仕上がりだそうですね。
斜めだけで済めばいいけどな。
ちなみに、カップヌードル発売50周年記念として、カップヌードルソーダ、カップヌードルシーフードソーダ、カップヌードルカレーソーダ、カップヌードルチリトマトソーダを、開発しましただそうです。これでもね、言うたら、そう、なんだろう、カップヌードルの味がする炭酸飲料らしいんですが、
うん、
ただね、これね、意外とね、普通のカップヌードルソーダなんですが、何だっけ、醤油やペッパーの香りを効かせたジンジャーエール仕立てのソーダらしいですよ、まず普通のソーダは。はい、カップヌードルソーダ、普通のフレーバー、フレーバーの内容の中身なんですが、なんか醤油やペッパーの香りを効かせたジンジャーエール仕立てのソーダ。
ほう。
で、シーフードソーダは、
うん、
魚介の風味が隠し味のクリームソーダ仕立てのソーダらしいです。で、カレーは、カレーのスパイスが香るコーラ仕立てのソーダでして、で、チリトマトはピリッとした刺激が爽やかなトマト仕立てのソーダらしいので、
トマト仕立てのソーダはなんとなく受け入れられそうな気がする
ですよね。でもね、なんかジンジャーエール仕立てのソーダとかになってくると、なんだろう、香辛料系、ペッパーとか醤油系のさ、
うん、
フレーバーを効かせた感じなんで、なんとなく美味しそうなイメージもあるんですよね。あくまで香りなのでね、
ジンジャーエールがベースなら美味しいかもしれないけど、うっかりカップヌードルベースだったらもう最悪だよ、
ね、カップヌードルベースだったらえらいことになりそうですけどね、
うん、はい、しかも中に麺が時々1本とか入ってたら嫌だね。
いやいやいやいやいやいや、まあ確かにありそうですけどね。まあこれね、ペヤングショートケーキ味とチョコレート味なんかもね、かなりカオスだったりは思いますけど、
いやー恐ろしい、
うん、誰か車内に止める良識のある人はおらんかったのかみたいな。
いや、僕さ、それで思い出したけど、
はい、
昔ね、
うん、
お友達たちと集まって、
うん、
変な味のお菓子とか何か食べ物を見つけたらみんなでそれを持ち寄って試食会をするっていうのをやってたんですよ。
はいはいはい。
それで、あの、極み部って言ってたんだけど、
はい、
最初は、なんかね、サントリーか何かから出した桜フィズっていうお酒？
はいはいはい。
お酒を飲んだら、はい、なんとも薬臭いっていう話が出てから発足しちゃったんだけど、
まあ、薬臭いので有名なんだったらあのドクターペッパーとかも有名ですけどね、うん、ドッペとか、ま
あそうだからサントリーには、
はい、
サクラフィズには一番下のところに本当にちっちゃく丸に極みっていう字が書いてあって極み部っていうのがあるんだっていう話になって、
はい、
で極み部で盛り上がったんだけど、
うん、
でその時にハーゲンダッツのですね、
はい、
マリブというアイスがあったんですよ。
え、なんで
マリブ。
マリブ、はいはいはい。
マリブ。
マリブ。
まあ、海的なイメージなんですけど。
ああ、マリブ海的な。
そうそうそうそう。それで、僕ね、そのアイスを食べたときに、天下のハーゲンダッツなのに、
はい。
なんかイメージ的にはコパトーン食べたような気がしたのね。
俺はイメージ出てけへんな、コパトーンの。
日焼け止めとか、日焼けするあのコパトーンですよ。
あー、なるほど、アイスじゃなくて。
そう、なんかね、コプトン食べたことないけど、はあ、
香りが、香りが
分かんないけど、なんかコパトーンの味って思って、
はい、
これは僕食べれないって思ったもん。
あー、なるほどね。まあでもあれですよね、その香りとか、あの人間の味覚ってさ、
うん、
味だけじゃなくて香りも大部分を占めてるらしいですから。
そうだね。はい、ここでは
い、
アリスの新企画ができましたね。
なるほど。ちょっとその前に
皆さん、
はい
はい、
あ、その前にコメントをちょっとざっと読ませてもらってもいいですかね、はい。まあ、何を考えているのかわからないものを出さないといけないルールがあるんだろうか。まあ確かにね、ガリガリ君とかもね、結構あれなものを出したりしましたけど、コンポタージュ味とかね、
うん、ナポリターンとかね。
そうですね。
家庭やし味はちょっと嘘だったけど、
50周年記念ならもっと他に何かあったろうみたいなね、ツッコミなんかも泉さんからいただいておりますが、
うん、
まあ、ファミさん曰くですね、日清はせめて世間の感触を伺いながら次につなぐ企業らしいのでね、
うん、
はい、普通コパトーンは食べない。
いや、だってそんな味したんだもん。なんかうわ、これコパトーンだと思って。
いや、でもなんとなくね、分かるのはほら、化粧品の香りがする的な、
うん、あ、言ってね、ドクターペッパーが、
ドクターペッパーがベビーパウダーの香りがするみたいな。ですです。だからそんな感じなのかな、うん、コパトーンの香りがしたんじゃないですか。やっぱりあれですよね、そうそうそう、鼻、味覚ではなくて鼻が、
うん、鼻なのか、
鼻というかその嗅覚、匂いがね、やっぱり青り結構な量を、
まあ、鼻の奥で味をね、
そう、味覚を随分とね、決めてるのではないかなと思いますが、
うん、そうそう、鼻詰まった時に味がしないみたいな感じ。
まああれですね、うん、その副鼻腔炎になった時は本当に何もかもがまずく感じました。
わかります、わかりますよ。そしてアリスのコーナーだよ。
はい、続きどうぞ。
うん、みんなで変なものを紹介して、それをみんなで試食会しよう。
結構お金かかるなそれ。
身近なもので頼む。
身近なもので、なるほど、試食会。
うん、試食会。
食べれるもの。
どうよ。
いいねいいね。
どうよ。
コンビニとかで売ってそうなものを、みんなで買ってきて。
うん。
まあああれですね、ほんだら来週からっていうわけにはいかないですけど、準備、
うん、
準備をするために、
うん、
その、商品、まあ、それか、まあ、リスナーさんに試食してもらうのはあれですから、アリスさんにあらかじめ私聞いといて、
うん、
それを、アリスさんと私で準備して、試食しながらレビューするっていうね、面白いですね、それは。
まあ、参加者さんっていうか、参加してくれる方はぜひっていう感じで。
あ、それだったらあれですね、お題を用意して、その、翌週っていうことにしておきましょうか。
そう、来週の商品はこれだから買って用意しといて、みたいなので。
なるほどね。ね、みんなで一緒に食べる。いいっすね。
はい、新企画。
変なもの限定ですか？
変なもの限定です。
変なもの限定だそうです。なるほどね。まあでもね、手元にあったら1週間持たずに食べてしまうかもしれない。
なんと
ね、はい、リスナーも参加させてよ。そうですね。ですんで、まあ、あの、その週に用意して、来週一緒に食べるみたいな感じですね。
うん、そうそうそうそうそう。まあ、あの、お題というかね、試食品これに決定みたいな、みんなで投票してもいいけど。
そうですね。あの、せっかくなら美味しいものも良くないですかみたいな意見もございますから。
なるほど。
はい。あえて、その、奇抜なものではなくて、あの、うんうん、なんだっけ、新商品みたいな、本当に
新商品、美味しいものでもじゃあ、
そうそうそう、
みんなで試食会っていう感じで。
それも面白いかもしれません、
うん、
はい、まあ、気軽に買えるものとかだったら、うん、なおよしみたいな感じですね。
そうだね、あんまり高いとあのね、あの、うん、マロングラッセ美味しいな、うん、
マロングラッセ
美味しいなみたいな感じになってくるからね。
まあぜひぜひね、県外とかのさ、
うん、
ある県地域の特産品なんかをみんなで試食するっていうのもいいかもしれませんね。
うわー、ちょっと高くつきそうだけどやってみたいな。あ、皆さん、そういえばですね、はい、あの今、14日からコンビニ限定なんですけれども、
はい、
あ、コンビニだけじゃないかもしれないけど、あのガリガリ君の赤木さんからですね、
はい、
あのバターアイスというものが出ております。
ほうほうほうほうほう。
黄色いパッケージで まさに真ん中に牛さんがいて、バターのようなこうイメージを彷彿させるパッケージになっておりまして、
はい、
で食べてみました。
ほう。
なんかね、なんだろう、あのシュガーバターパンを食べてるような感じのアイスで、
あのかじるバターアイスってやつですか。かじるバターアイスってやつですよね。
それそれそれそれ、もうなんか美味しいの。
これは現在ですね、コンビニで争奪戦が起こってまして、入手困難だそうです。
そう、今日ね、
はい、
あの立川で会ったんだけど、
はいはいはい、
ちょっとうちまで距離があるので、はい、やめてきたんだよね。
ああ、なるほどね。
あれ美味しいんだよ。
まあ、あの赤木乳業といえばですね、
うん、
あの何でしたっけ、ガリガリ君もそうなんですが、
うん、
あのブラックチョコレートアイスバーっていうのも美味しいですよ。
ブラックチョコレートアイスバー。
そう、ブラックチョコレートアイスバーです。
ほうほうほう。
あとはね、ちょっとこれはまだ食べたことないんですけど、
うん、
あの生チョコ入りアイスのフォンディチョコレート。
フォンディチョコレート
。
うんうん。
っていうのが、赤木乳業さんからも出てるんですけど、これもね、非常に美味しい。これはまだ食べたことないんですけど、非常に美味しそうですね。うん、
食べたことない。
あとはその、
そうそう、シュールストレーミングは、うん、
あれは兵器です。
ダメで、あと、
あれは
サルミヤッキもなしにしてください。
サルミヤッキも兵器です。
はい。
まあ、ちなみに、あの、赤木乳業で言えば、その面白いアイスとしては、チョゴゴゴゴとかってね。
何それ、
チョゴゴゴゴ
ゴ。何ゴゴゴゴって。
チョゴゴゴゴっていうね。
チョゴゴゴゴ、
はい。チョゴゴゴゴです。
もう。
検索してみてください。チョゴゴゴゴですね。
チョゴ。
ちょごごごご。ちょうで5が4つ。
あ、ちょ
う？うん。
あ、ちょか。
うん。ちょうの後に5が。
ごごご
ご。4つです。
はい。先生。
はい。
ちょうはひらがななんだけど、あとが午後、午後ティーの午後午後になってしまった。
ああ、全部カタカナですね。ちょごごごご。
はい。
これもね、ちょっと食べてみたいですね。
一体何なんだ？ちょごごごご。本当だ、美味しそうだね。
これちょっと食べてみたいですね。
これはちょっと美味しそうだね。
ですです。
チョコゴゴゴ。でもさ、
はい。
これやっぱり食べる人がこう会話するときには、何のアイスいいかな、チョコゴゴゴかなみたいな感じになるの。
なんやねんそれって、そのめちゃめちゃ突っ込みきそうですけどね。はい、まず、あ、ね、カロリー高そうなやつとかですね、バターアイス試食会見たそうです。おおほうほう。
いや、バターアイス本当に美味しいの。アンニが言うには、あれなんですよ、はい、どうもあの、カスタードみたいなって言うから、違うよ、もうこれはもうシュガーバターパンだよって。
なるほどね。
うん。
まあ、ね、一応再販が決定しました、決定してるらしいので、
うん、
バターアイスね、
やった！
見つかったらぜひぜひ手に取ってください。 ってください。
もう一回食べたい。
はい、というわけで、アリスの新商品コーナーでございました、うん。
今回は心の準備ができていました。
お題のコーナーでーす。突入していきたいと思いますが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリセラフィムです。
この2人で後半戦もお送りします。すんごいゆっくりお楽しみください。ちなみに不意打ちやめてって
はい、
文図入れてきますね。いやいやいや、ちょっと気に入っちゃいました。
あれだね、はい、なんかこうバーか何かで文図一本キープみたいな感じになってきたね。
いやいやいやいや、いいね、まあまあまあ、なかなかね、使う機会が出てこないとは、まあ、略して文図ですね。
文図
これね、あの完成出来上がった瞬間は、まあ、切り抜いとかないけないと思いますので、切り抜き作業、後でやっておきたいと思います、
うん。
はい、ちなみにですね、なんかバターアイスはバターっぽいらしいんですが、まあ、常備アイス。
おいしいよ。
本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題は常備〇〇でございます。常備〇〇です。はい、まあまあ、 あのご存知の通りですね、最近地震があったりとかですね、まあ、自粛することも多いです。家にいることも非常に多いですし、まあ、台風とかね、冬場になるとね、雪なんかにも備えてですね、常備しておかないといけないものいろいろあると思うんですが、まあ、本日はですね、常備薬、常備刀、常備食、常備ハサミ、常備べっこう飴、常備ドライフルーツなどなど、常備しておきたいもの、常備しているもの、常備してたけど使い切っちゃった、食べきっちゃったものなど、いろいろとね募集しておきたいと思いますので、ぜひぜひご投稿ください。投稿する場所なんですが、概要欄、動画の概要欄に載ってますレイブンズナイト掲示板に書いていただいても OK です。マシュマロに投げていただいても、匿名希望の方はマシュマロに投げていただいても OK ですし、あとですね、動画のコメント、こちらの放送はニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスでの同時配信を行っております。そちらにコメントしていただければ、動画にも載りますし、拾うことできますので、ぜひぜひ、そちらもね、よろしくお願いいたします。
ズッズッツのみんなもまだ聞いてくれていたら、ぜひ掲示板に書き込みに来てください。
ぜひぜひ掲示板だけじゃなくてですね、コメントとかでも全然 OK でございますんで、書いてください。よろしくお願いいたします。ではですね、まず一番に、ファミさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
常備まるまると言いますと、常備キャンプ用品です。常備キャンプ用品、まあ、常備インスタントラーメン&常備パックご飯も合わせて感じではございますけど、まあでもね、意外とね、キャンプ用品ってさ、
うん、
そういういわゆる災害対策とかにめちゃめちゃ役に立つと思うんですよ。
まあそりゃそうだな、アウトドアだもんな。
そうそうそうそうそう、なんしかそのランタン1個もそうですし、例えばその携帯コンロっていう点かな、
うんうんうんうん、
お外でこんけ、何でしたっけ、料理ができるような携帯簡易コンロみたいなのもそうですし、
うんうんうんうん、
まあ、場合によってはね、浄水器みたいな感じなんかもめちゃめちゃ役に立ちそうな気はしますけどね。
そういえば、
はい、
今日はファミちゃんこんな遅くまでいてくれてるのだ。
ありがとうございます。
やったやった。
はい、まあ、常備インスタントラーメンやパックご飯、まあ、これはね、お腹が減った時もそうですしね、あ、ちなみにですね、常備、ポータブル電源、今のものはドライヤーも動く高性能なものも、高性能なものもあるそうですね。あ、ドライヤー動くっていうのはだいぶすごいですね。
ポータブル電源。なんかソーラーのさ、
はい、
なんかすごい畳1畳分のソーラーをぐるぐる巻いたやつとか、なんか、
はあはあはあはあはあ、
確か売ってたような、もうちょっとちっちゃかったかな、でもなんかソーラーのだよ。
なるほど。あ、ちなみに明日が祝日らしいです。あ、そうか、そうか、明日祝日なのね。
明日祝日なのか。
ですです。
待って、あ、本当だ、秋分の日だ。
秋分の日と春分の日、分かりづらいですよね、うん、
まあ、確かにね、秋春。
あ、ちなみにあのアリスさん、お題のところにも書いてますけど、このね、うん、何この、あの常備べっこ飴と常備ドライフルーツ、まあ、常備ハサミは分かります。私もね、うん、手の届く場所にね、でっかいハサミ置いてますよ。
ああ、
常備ハサミは分かるんですが、
うん、あのさ、
はい、
純梅雨ってあるじゃないですか、飴で。
知らない。純梅雨
知らないの。紅茶味とべっこ飴味が入ってて、
はい、
で、べっこ飴味だけのやつを買ってるんですよ。
ほうほうほう。あ、あー、これかこれか。
うん、それで、それがね、
はい、
できれば個別包装だったらいいのにねって僕は妹とよく話してるんだけど、
はい、
うん、まあねじってあるだけなんでね。
そうですよね。あの、
ちょろいって溶けたら大変なことになるけれども、
はい、
まあ仕事中にちょっと喉が痛いなって時とかにもやっぱりいいので。
これあれですよね、その、うん、何でしたっけ、結構ね綺麗な形してるじゃないですか、色も含めて。
うんうんうんうん、水晶みたいな、 あれって、
はい、
舐めていくと尖るんですよ。
あー、わかります。
で、舌に刺さるんですよ。
はいはいはい。
刺さる前に噛み砕けなきゃダメなんで。
あー、なるほどね。
まあそれで、
うん、
仕事場にいつもべっこ飴と、
はい、
ドライフルーツ、あのよくお菓子用で売ってる200円ぐらいで、こう、まあ100円ショップでも売ってるようなやつですよね。
うん、
うん、まあそういうのを買って常に持ち歩いてるんです。
あ、ちなみにね、アリスさん、
はい、
この純つゆなんですが、
うん、
その何でしたっけ、昔のパッケージって薬のシートみたいなやつに一粒ずつ入ってたらしくてですね。
おお、あの紙のかな。
あ、いや紙のではなくて、あの何だっけ、ほら錠剤のやつをパキって出すやつあるじゃないですか。
あー、うんうんうんうん、うん、
あんな感じに一粒ずつ入っててたらしくて、
うん、
まあ、それが一応復刻パッケージとしてですね、
え、
出てるらしいですよ。
ちょっと待って、僕それ欲しいな、
純つゆの復刻。そう、あのだからあれなんですよね、純つゆってもともとその何でしたっけ、飴の網の、あの紙ナイロン袋でこうねじってるだけなんですよね。
そうそうそう。
ですんで大元を開けてしまうとね、
薬のパッケージのは初めて聞いたよ。
ちょっとちょっとちょっと見てみてください、純つゆ、復刻版とかで検索すれば出てくるのかな。
本当だ、あ、これいいな、これ欲しい。
純つゆブリスターですかね、ブリスターパッケージ。
どこで売ってるかな、メーカーさんに聞いてみよう。
復刻版、商品の正式名称は復刻版純つゆブリスターらしいですね。
純つゆとブリスター、
はい、まあ、ブリスターパッ
ケージ小文字つけりゃいいってもんだ。
まあ、ブリスター自体があのあれですよ、通常錠剤などに使われるブリスターパックの用語らしいですけどね。
うん、うん、へえ、いやこれはちょっと欲しいんですけど。
はい、まあまあぜひぜひ探してみてください。
うん、ちょっと聞いてみよう。これはこれは携帯にいいね。
はい、そしてですね、コメントで秋分図の日秋分図
秋分図の日、まあ、あの文がつけば文図、
文図、
文図。
大阪のおばちゃんは飴玉を常備しているという伝説。
飴ちゃんやろ、ね、
伝説じゃないです。
飴ちゃんやろ。
飴ちゃんはね用意してますよ、ほん
と。アマゾンにもあるってちょっと見てこよう。
はい、そしてですね、
メルカリシア、
マサールさんからいただきました、ありがとうございます。常備のアプリに入るかな。車に緊急用のブースターケーブル積んでる。いや これね、
これね、
重要ですよ、ね、意外とね。
あのね、
はい、
あのうちの車バッテリー上がっちゃった時に、
はい、
兄がすごいの買ってきたんですよ、
はい、ほうほうほうほう。
スマホとかの充電器がついたような、
はい、
ケーブルがついてるやつがあって、
はいはいはい、
それで充電をしたら1回か2回使えるみたいな感じで、
ほうほうほうほう、
ものすごいこれ便利だと思ってやったけど、
はい、
どうももうそれ以前の問題になっちゃってた状態だったんで、
ね、
残念だったけど、まあ、いつかはちょっと役に立つんじゃないかなと思って、まあ、すごい。
ブースターケーブルはね、その車と車のバッテリー同士をつないで、ね、バッテリーが上がった状態でもエンジンがかけれるみたいな感じのやつではございますが、うん、これね、ブースターケーブルね、意外とね、その何でしたっけ、私その大阪でお仕事してた時に2トントラック乗ってたんですよ。
うん。
でそのトラックとかって意外とね、バッテリー上がったりすることあるんですよね。
おお。
ですんでね、そのブースターケーブルで、まあバッテリー上がるのは多分ね、バッテリーが弱ってたためだと思うんですけど、
うん、
これねやっぱその常備していくと何かとね、助けることもできますし、助けられることもできるっていうね。
そうなんですよ、
うん、そう、バッテリー上がり
ケーブルつなげられるよ。
ケーブルつなげられますか。あれつなぐところ
間違えた順番があるんです。
そう、
順番
がね、
外す順番も、
外す順番もありますからね、
うん、
はい、あれ間違えるとえらいことになりますんでね、
えらいことになっちゃうか、
気をつけてやっていただければいいと思うんですけど、まあ、電気を扱うのって怖いですからね。
うんうん、
はい、スマホの充電器で、ジャンプアップブースターになるのありますよねっていうことで、ファミさんからいただきました。なるほどね。
そうそう、それそれ、
まあ、いわゆる蛍光型非常電源システムらしい。
それそれ、
まあ、でもそのバッテリーの容量とかによってね、そう、パワフルな車だとなかなかかからないとかね。
おう、
特に何でしたっけ、トラックとかってさ、
うん、
軽油のディーゼル車だったりするじゃないですか。で、ディーゼル車ってなんかなんとなくなんですが、うん、普通のガソリン車よりエンジンかかりにくかったりするんですよね。
え、そう？
うん、なんかなんでしたっけ、かけるときもその、
うん、
なんかちょっとそのチャージしてからかけないとかからないみたいな、すぐキーを回すだけじゃかからないっていうのがあるんですよ、軽油車の場合はね。
うんうんうんうんうんうんうん。
ですんで、まあ、そんなイメージがありますから、まあ、バッテリーとかをね、助けてもらうため のケーブルは持ち歩いておけばいいんではないかな
って。そうなんだよね。ちょっとかさばるけどね、ケーブルだとね。
そう、結構長いですからね。
うん。でもあれは本当に、僕も昔一回、父が運転してた時に助けられたのを体験して、
はい、
あすごいなって思って、
ね、
やっぱりやってみたくなるよね。
なんか助けてもらったことも助けたこともありますっていうことでですね、マサハルさんからいただいておりますが、でもあの辺さ、電気自動車とかってどうなってるんだろうね。
電気自動車か、
うん、電気自動車とかハイブリッド自動車とかはそういう助けたり助けられたりとかってできないんでしょうね、おそらくは。
そっか、
うん、そんな気はします。
そうだよね、ものが違うもんね。
はい、はい、では、来てるやつ掲示板の方も読んでいきたいと思います。はい、まずはですね、泉式部さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
泉式部でございます。うちは常備ガリガリ君、常備ガリガリ君です。特にソーダ味は常に冷蔵庫にあり、お風呂上がりに食べるガリガリ君が美味しいんだな、これが、ってことですね。あー、常備ガリガリ君いいですね。
常備ガリガリ君か。
でも冷凍庫の場所を取りまくって仕方ないような気もしますけどね。
結構でっかいもんね。
そうですね。
アマゾンで復刻版見つからないぞよ。
ありゃま。
かしいな。僕が探して見つからないっておかしくね。
ね。ちなみに、24V だったり、まあ、先ほどのバッテリーの話ですね。まあ、トラックとかもね、ボルト数が違ったりとか、電圧が違ったりとか、世紀末人力発電、発電はあかん。まあ、ちなみにミサイル、プリウス、とかだと、救援側も救出される側も無理なので注意だそうですね。あ、ちなみに箱のガリガリ君はスリムだそうです。
あ、確かに何本入りっていうやつの方はスリム、
はい、冷凍庫2つあるんですよ。なるほどね、冷凍庫2つあれば
いいな。冷凍庫欲しいんだよね、僕んちも。
うちにね、冷凍庫ありますよ。
冷凍庫だけ？
冷凍庫専用のやつがあります。
うわー、いいなー、それ欲しいんだよね。
何が入ってるかって言ったら、凍ったイカが入ってますね。
イカ？
イカが入ってます。
そう、料理用？
いや、あれですね、お店で使う用のイカですね。
あ、そっかそっか。
そう、お店だと、ね、保管場所に限りがあるので、
うん、
そうだから実家にある家にある専用冷凍庫はなんかお店の冷凍用のアイテムが入ってます。ですです。はい、まあ、ガリガリ君はね、箱で買うとそんなに場所は取らないそうですね。ちなみに電気自動車バッテリー上がったらただの鉄くずです。悲しい。
辛い、
悲しい。はい、まあ、ここからは眠たくなってきたので聞き手に回りますと、ファミさんが、
はい、
ゆっくり寝てください、寝てくださいというか聞き手に回ってくれるらしいんで、
うん、
アリスさん
聞いててね、そのうち寝落ちしてもいいからね。
ファミちゃんがゆっくり寝れるような ASMR 配信をする。
そう、 ASMR 配信だと。それで思い出したけどさ、
だいぶ無理がありそうな気がしますけどね。
僕さ、
はい、
LINE でさ、なんかなんだろう、ちょっと見てよ的なこう広告みたいのがあった時にポチってやったらさ、
はい、
なんかなんだろう、丸いさ、
はい、
スライムみたいのをこう作って、
はいはいはい、
それを手でぐちゃーって潰してるから、この人何やってんだろうなと思って、うん、音を出さずにずっと見てたんですよ。
はいはいはいはいはい。
ん？潰してるけどいろんな色を混ぜてるぞ。これで何か作るのかな。それにしてはなんだかやったらと潰すのにものすごく時間をかけてるけど、なんだろうって思ってたら、音を聞かせてたんだね。
あー、なるほどね。
いろんなものやってるよ。なんかね、サクサクの、揚げたての天ぷらをかじる食べる音とか、
はいはいはいはいはい、
なんかそんないろんなマニアがいるのみたいなね、変な音をみんなやってる。
まあでもあれですよね、その結局その ASMR って聞いてて心地がいい音っていうあれですからね、うん、そう、ないろんなもの、音とかどんな音でもね、その人がその耳にして、うん、心地が良かったらそれは全て ASMR になるんだみたいな感じのね。
なるなるなる。
はい、で、マイクは KU100 ですにゃ。それは高い、それは高い、
高いの、高いの、バリバリ高いの。
確か高かったと思う、俺の記憶が確かなら。
KU-100
ノイマンの、ね、バイノーラルマイクなんですが、120万ぐらいするやつです。
もしかして、もうもろに頭が、頭のマネキンの頭みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
KU100、
はい、120万ぐらいすみません、多分確か俺の記憶が、
ね、
確かなら合ってる、
合ってた。金持って金持ってめ
ですね。
これ試食会されたら絶対参加できないからね。
はい、ちなみに寝落ちする瞬間にブンズって言うんでしょ。ブンズで起こす。ブンズで起こす。はい、 そうですね、あさりさん、ニコニコ広告ありがとうございます。そして地点シェルムさんもニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ勢い余って私も、現在自作自演をしております。自作自演ポイントを突っ込んでおります。はい、では、続いていってみたいと思いますが、ASMR にバイノーラルマイクは必須ではありません。そうなんですよね、 ASMR 自体はバイノーラルマイク自体は、そんなに必須ではなかった
です、うん、でも使ってみたいよ。
使ってみたいんですか、アリスさん ASMR 配信とかすると人来そうですね、うん、
やってみたいな。
人来そうですよね。
そう
あのでもね、なんかあの最近ね YouTube 君が随分とシャイボーイになったらしくて、
うん、
その ASMR 配信をしてたら、
うん、
なんかあのアカウントがブロックされたとか収益化が取り上げられたとかっていう話をちらほら、まあでもねそれね多分ね ASMR 配信がいかがわしいから NG になったってわけではなくて、
うん、
あの ASMR 配信ってあの基本的に何でしたっけ、静止画で行われたりすること多いじゃないですか。
うん、つまり動画ではないと。
そう、動画ではなかった、静止画だったから、しかもなおかつ同じようなあのサムネとか静止画が続き続けてたからアウトみたいな感じになったらしい。
なるほどね。
あ、そういえばねサムネイルもね、なんか使い回ししたらあまりやりすぎるとダメっぽいですよ。あの同じ動画を投稿してるのではないかって思われちゃうらしいですね。
なんかそれは理不尽だね。
まあですんでね、私の場合は、うちの場合はレイブンズナイトのね、通常配信の時は、ノーマルサムネを使いつつ、まあ、あのたまにね、私アリスさんが、衣装変わったり記念の時はなんか特別なサムネを作りつつ、う
ん、でゲストさんが、
ゲストさんが来る時はあの個別にね毎回、うん、丁寧にサムネを作ったりしてたりはするんですけど、うんうん、
凝ってるよね
毎回ね。まあ、あのうちの、定番配信もね、凝らないといけないような気はしますからね。
そうか、
これ定番配信も、凝っていきたいと思いますけど、サムネ問題は大変ですよね。確かにそうなんですよね。
知らなかった。
そう、なんかそういったのがあるそうですが、まあまあまあその辺はね、うん、なんか同じ動画をね、コピペしちゃダメらしいですよ。まあラジオ番組とかになるとね、どうしてもね見栄え的にね同じっぽくなりそうなのでね、まあその辺は気をつけつつ。
そうだよね。
はい、では、
定番じゃん。
定番ですよね。では次行ってみたいと思います。アルベルト・アムルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも放送楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
神出鬼没ファンネル二半弱長ならぬアルベルト・アムルでございます。
どうも。
君だったのかっていうのは置いといて、さて、常備〇〇と言いますと、多くのカンコレ提督の方が頭に叩き込んでるであろう排水量のことが思い浮かびます。思い浮かばねえよ。
え、
思い浮かばねえよ。はい、もともと排水量はロンドン軍縮条約前であるカンコレでいうと、天竜級、長良級、仙台級、熊級以前の艦船にいた頃に、締結された
止結された
、条約前は常備排水量という、そうですね、乗員弾薬マックスプラス食料プラス水燃料が3分の2というものが基準値でしたが、条約帰結後は、乗員弾薬食料水燃料マックスの状態を常備排水量と呼ぶようになりました。締結でよかった。
締結でよかった。ごめん。
はい、これ呼ぶようになり、これが現在の排水量という船舶の大きさを表す単位になっていたりするそうです。へえ。
お
ー、ちなみに排水量ってさ、
うん、
あれなのよね、何でしたっけ、イメージとしてはあのお風呂とかにさ、すり切れ一杯までお湯入れて、
うん、
そこに お船を浮かばせるじゃないですか。
うん、
でそしたらその釣り切れ一杯だったやつが外にジャバーって出るじゃないですか、
うんうん、
そのジャバーって出た水の量が排水量らしいですよ。
うんうんうんうんうん、
はい、
つまり、
はい、
僕のいないけど中の人の兄がお風呂に入ったら、うん、お風呂の湯が半分ぐらいになったらそれくらいってことだね。
排水量すごいですね。
うん、さすがだな。
まあ、ちなみにあのサムネの対策に取り掛かってる V さん増えてきましたっていうことではございますし、立花岡ちゃんはサムネ作れないのですっていうね、サムネ、サムネを作ってくれるね、アシスタントの方がいるのはいいことだと思いますよ。でですね、そこで気になる、ワールドウォー2第二世界大戦に行った船舶たちの基準排水量のお体としてトレースしていきますと、U は上限年齢ということではございますが、999トン以下は、解剖艦ですね、660トン、U6JY
アンダー6ってことか、あ違うな、
で、
U ってなんだろう、
JY って幼稚園ですね、幼稚園幼稚園児、1000トンから3000トン以下は U12JS ですね。で、1001トンから6000トン以下は U15JKJC ですね。で、60001トンから1万トン以上は JKU18 アンダー18、1万トン以上3万トン以下は U22JD で、 3万1トン以上はオーバーエイジレディらしいですね。という感じになるため、キャラクターのお体をイメージするにはちょうどいい基準値になるのではないかと思います。でもね、カンコレってさ、意外とこの排水量とかによってその年齢的な部分、
ちゃんとしてん
の。そうそうそう、だからあの駆逐艦ちゃんとかだったら大体 JS から JC、いやでもね、たまにあの、まあ、どことは言いませんが、あの何でしたっけ、あっこがこれで中学生は無理あるだろうみたいな方もたまにいらっしゃったりもしますから、まあ何ともね言えない部分ではないとは思いますけど、まあ、そう考えますと海外観の大きさがより実感できるのではないでしょうか。はい、まあ、個人的にはですね、海軍へ徴兵に行っていた船大工のじいさんが、陸軍船舶隊こと秋妻が定額していた広島の、牛名港と海軍の
根拠地
5の真ん中にある枝島で陸軍船舶隊と海軍の、軍用木造船を作っていて、基本的には軍のオーダーで作るものが、目的になっているなってくると、今作っている木造船をめぐって目の前の秋津丸の士官、下士官の海軍の、下士官が殴り合いの喧嘩や銃撃戦を展開とするという経験をした話や、これね昔のおじいさんの話ですかね、へえ、海戦から終戦まで宝生に乗船しミッドウェイに行ったじいさんのこと、すげえ、陸軍船舶隊にて秋津丸に乗船していたじいさんが立川航空学校から出張ってきて一方的に部下を殴っていたやつの、行為に据えかねてその上官を殴り飛ばしたら、その人が後に巨人の OB の、名打者の名監督のふんふんふんと殴られていた方が俳優のふんふんだったというものとかですね。
すごい、
まあ、その縁で、巨人とつながりができて、へへーと呼ぶと陸軍時代を思い出してしまい、ビビって出てこなくなったというので、まあふんふんと呼んでいて赤バットをもらったという逸話や、
なんかすごい不正事がいっぱいあっておかしい。
まあまあまあまあまあ、であとはあの、駆逐艦の綾波に乗艦してソロモンで単艦で戦艦隊を相手に死闘を演じて終戦を迎えた後、同姓名さんが複数いて戸籍整理のため綾波姓になったじいさんや孫のお話とか、まあ響に乗艦し、下関で航空機雷を踏んで沖縄に特攻できずに終戦前、舞鶴で数回機雷を踏んで逃れた話とよく思い出します。これねでもねあれですよね、昔のね意気承認っていうのはねもうそろそろいなくなってる感じですからね、こういうねその昔の話を聞けるっていうのはね非常に 価値のあることだと思いますよ。
うん、
そうね、うちのね、おじいちゃんもね戦争経験者ではあるんですが、もうね、俺のことを覚えてないんじゃないですかね、おそらくは。
おう、そういえばさ
あ、ごじゃなくてくれだそうです。失礼しました。
おうおう、僕のさ、
はい、
うちの母もほらもう今ちょっとアルツハイマー進んでるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
それでね、
うん、
大変だったんですよ。おかしかったんですよ。おうおう、なんかね、
うん、
まあ、近くにある銭湯に兄が連れてって帰ってきた時の話なんですけど、
はい、はいはいはい。
あのね、お母さんね、今日は出かけたんだって言うから、そうだねって言ったの、
はい、
そしたら兄を乳母車に乗せて、いやちょっと待っ て、
いつの話みたいな
無理だよ、120キロ無理だよって思って、
はあはあはあ、
で、母が帰り疲れるから父が乗ってた時のその車椅子に乗せて兄が押して帰ったらしいのね。
はあはあはあ。
それの記憶がごちゃっとなって、
記憶の中が自分と、
そう入れ替わってて、
入れ替わっちゃってたらしいですね。
そう
みたいですね。はいはいはい。
兄を乳母車に乗せて行ったんだって言うから、
うん、
乗せてないよ乗せてないよって言ったら、うん、そしたら僕がね、そしたらアリスが、
はい、
鉄砲で撃ちまくってて、ちょっと待って、なんで僕そこで鉄砲っていう設定が出てるのって言って
アリスさん、何やってるんですか、はい、アリスさん。
いや、ほんと何もしてないよ。僕は今初めて聞いた話でしょって言って。
はいはいはいはい。
なんでそこで僕が出てくるの、しかもなんで鉄砲撃ってるのって言って。いや、撃ってたんだよっていうか、撃ってないよ。
完全に何でしたっけ、ある意味、あれですね、白昼夢見られてますね。
やばいな。
やばいですね。
テレビの番組こう見てるとね、時々混ざっちゃうけどね。
はいはいはいはいはいはい、は
い。いや、びっくりしたよ。まあ、おじいちゃんつながりの話でした。
あ、ちなみに、コメントで、豆知識。リアル、宮廷航海軍駆逐艦は菊の門がついていないので、つまり軍艦ではないそうです。そうなんですよね。だから駆逐艦は軍艦ではないっていう話を。軍艦戦艦、まあ、わかんないですけどね。で、俺の死んだじいちゃんは死ぬ前に昔の記憶がフラッシュバックして、戦時中の戦地でのことを思い出し、山の中駆け回って大変だった。おーっと
もしかして、
はい、
七瀬さんというのはもしかして、マキかな、キラキラ、ドキドキ。
はーい。まあ、戦争経験者はね、いなくなっても生の証言は残ってるから、ぜひ探して見聞きしてほしいです。っていうことですね。生の証言で、生の証言ですね、生の証言は残っているからぜひ探して見聞きしてほしいです。はい、では続いて地天使テルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、よいしょ、あれが消えた掲示板、あったあったあった。はい、YouTube を見ていたら、隠れてバナナを食べる坊やってのを見つけて、ろくにご飯を食べさせてもらえず、飢えてこそこそバナナを食べていたら見つかって、叱責される動画かと思ったチェルミムです。こんばんは。はい、さて、常備と言いますと、自分の場合、風邪薬としてはパブロンエースプロを常備しています。大人専用の15歳以上の風邪薬ですが、ドラッグストアの店員曰く、これでダメなら医者へゴーってぐらいの超強力な市販薬だそうです。まあ、初めから医者へ行けって人もいますが、現状世間はコロナ禍、自分はの周囲ではあらゆる医者が完全予約制になってますね。なのでこれでなんとか予約までつなぐって感じです。パブロンエースプロですか。
うん、今見てみた。
はい、なんかね、何でしたっけ、私がよく聞くのは、何でしたっけ、これでダメなら、 何でしたっけ、これでダメならその病院行けっていうのは、うん、
ルルじゃないの、
そうルルアタック EX でしたっけ、
だよね、
そうルルアタック EX もなんかめっちゃ強いらしいですけどね。
うん、僕はパブロンの、
はい、
なんか SR だか RS だかっていう、
うん、
オレンジ味のやつ、
ほうほうほうほうほう、なるほど、
オレンジ味
美味しそうですね。
一番好きなのは、
うん、
咳止めの SS ボロン液。
あー、あれはね、いいですね。
あれだったら本当は一本飲めちゃうよ、美味しくて。
いや、でもそれはそれで体に悪そうですけどね。
うん。できないからすごく悔しいんだけどね。
まあ、ちなみにですね、この、おそらくパープロン S プロも、ルルアタック EX もそうなんですが、
うん。
どちらかというとですね、薬の症状、風邪の症状を治すものではなく抑えるものなので、うん、一種の、まあ、うんうん、麻酔と思ったらいいかな、
うんうんうん、
で、まあ、自力で治さないといけないやつなので、まあね、あんまり過信というかね、
うん、
これを飲んだら確かにね、体調は良くなります、体調は良くなるというか、その風邪の諸症状は消えてるように感じますが、
うん、
その消えてる風に思ってる間に自分の体が中で治してる、自分の免疫機能が治してるって形なので、あくまでそのね、うんうん、楽にはなりますけど、その楽になったからといって無理しちゃダメですよ。
なるほどなるほど、
まあ、いわゆる栄養ドリンク、なんて言ったらいいんだろう、うん、なんでしたっけ、栄養ドリンク系を飲んで、まあ、エナジードリンク系を飲んで、うん、無理してるのと同じパターンになりますから。
カフェイン入ってるからな。
そうですね、薬に好き嫌いあって草っていうね、
マサハさんから。いや、僕はこう見えても薬剤師の人に薬ソムリエという称号を与えられたものだ。
なるほど、味を、薬の味をっていうの
は、ただ単に錠剤が飲めないからどれもすりつぶして飲むんだよ。だから、
あ、はいはいはい、
薬の味って重要なの、僕にとってはね。
まあ、そりゃそうでしょうね。そりゃそうですよね。
うん、
はい、あ、ちなみに何でしたっけ、私自身が、常備してる常備薬はまあ、イブプロフェンの入った頭痛薬、まあ、イブ系の頭痛薬ですね。
イブプロフェン。
で、あとは、まあ、風邪薬としては、まあ、私はルルアタック派なのでルルアタックを置いてるのと、
うん、
あとはカッコン等ですね。そう、風邪引き始めのカッコン湯、
カッコン湯、鼻水が出たら小生流湯、
あとは
体力回復には、
うん、
従前大補湯や早期芍薬散など、
あとは何でしたっけ、爆門なんたら、
爆門同湯、
爆門
喉の時に、
喉ですよね、はい、
石膏が入ってます。
で、あとはですね、風邪薬として処方されることが非常に多い、うん、PL でしたっけ、
PL 総合感冒薬でございます。
そうですね、 PL なんかも常備してたりしますね。
うん、常備してます。
はい、マサハルさんは薬飲んだことがないそうです。すげえ体強そうだ。
え、ちょっとマサハルさん、その体をください。
で、ジェルミンさん曰く LED ライトですね、ヘッドライトのタイプです。普段持ち歩いているバッグに常備し、家庭では PC の中をいじるとき、ヘッドライトをつけて両手フリーの方が作業しやすいとかですね。仕事中は車両の中で、荷物の処理をするときとかに使用しています。やはり両手がフリーの方が作業しやすいですし、車内灯で明るさが十分じゃないことがあるそうですね。
なるほどね。
ちなみに使用しているヘッドライトは100均のものでもいいですが、電池の入手のしやすさ等で、家電店で購入したものを使っています。100均のヘッドライトは使用電池がリチウムコイン電池なので、対して家電用に購入したものは単4アルカリ電池が3本ですね。
うん、あ、でもね、
はい、
ダイソーさんのちっちゃいヘッドライトがあるんですよ。
はい、はははは
なんか装着しやすくていい。
なるほど。あ、でも私ね、その何でしたっけ、パソコンの中をさ、
うん、
いじったりするときなんかはね、フレキシブのタイプのグニャグニャ曲がるやつあるじゃないですか。グニャグニャ曲がる USB ライトを、携帯用の充電器、USB 充電器にぶっ刺して使ってたりしてますね。 この携帯用ライト、USB ライトと携帯用バッテリーの組み合わせって非常にね、優秀です。
普通に電源に刺さないの？
まあ普通に、電源。
アダプターつけて。
ああ、それでもいいですし、その、ただ、何でしたっけ？アダプターつけたらアダプターの近くじゃないとダメじゃないですか。
延長コードで。
いや、まあ確かにそれも、その手もありますけど、まあ USB のね、充電器とかを利用すれば、
なるほどね、
はい。持ち運びできるんです。懐中電灯代わりにも使えますよ。
うん。
ですんでね、何でしたっけ？私、夜、お外に行く必要があった時なんかは、あれあるじゃないですか、クリップタイプのさ、読書灯って言ったらいいんかな、スタンドライト、スタンドではないか、なんて言ったらいいんだろう、
わかります、
クリップタイプの、
あのでっかい洗濯バサミがついたやつだよ、ね、
そうの先にランプがついてるやつね、あの分のね、
でもあれって大体さ白熱灯じゃない、は
い、いや、ね、それの LED の USB から電源供給するタイプがあるんですよ。
なるほど。
まあ、通常はね、そのモニターに挟んで、キーボードを照らしたりとかするようにするんですけど、
うん。
それをね、そのポケットに USB の充電器入れて、そのクリップを、お腹のところのベルトにペシって挟んだら、
うん、
両手フリーの、電灯、懐中電灯代わりに使えるんですよ。
おー。
まあ、懐中電灯と違ってね、電気の届く距離は非常に短いですが、
うん、
まあ、クリップタイプなのでね、車内なんかのあれするときに、気軽にどっかにペッて挟んどいたら、
うん、
意外とね、
確かに
便利なのでね、まあ、こういうのも、まあ、一つの手なのではないかなと思いますけどね、まあ、ヘッドライトはね、これは便利ですよ、正直、
うん、
あれはね、人類の英知だと思います。
まあ、人類の HR？
人類の HR？ まあ、ヘッドライトのタイプでさ、
うん、
USB の、なんだろう、バッテリーから供給できるようなケーブルがついたやつとかが出ればいいんでしょうけどね。うん、
なるほど。
なかなかないでしょうね、おそらくは。
確かにないね。
まあ、鉢巻き巻いてね、クリップ型のやつをその鉢巻きに留めりゃええだけの話だと思いますけど。はい、そしてですね、これからの時期役立つことはない方がいいけど、普段持ち歩いているバッグの中のエマージェンシーブランケットを常備しているそうです。
うん、防災用だね。
そうですね、極薄素材で作られた防風や防寒用の防水シートらしいです。
アルミっぽいやつだよね、色が。
そうみたいですね。
うん、あれは本当便利だよ、あったかいし。
これはね、主に、災害時や遭難時などの、非日常的な状況において毛布や布団などを確保できない状況での使用を想定したものらしいですね。エマージェンシーシートとも言うそうです。
エマージェンシー、
こちらはですね、保温断熱素材を使用してるらしいですね。
うんうん。
まあね、寝具代わりとか防風や防水、防寒用のシートとして使用できる。で、アウトドア、ホームセンターやアウトドアショップなんかでも売られてるみたいです。
うんうん。100円ショップでも売られてます。
これはね、防災用品のセット品に含まれていることもあるんですが、まあ、世界各国の軍隊やね、救急機関なんかでも採用されてまして、
うん、
まあ、特にね、意識を失った状態でのその体温保持には絶大な効果が発揮されるそうですね。
ほうほう、いいねいいね。
まあ、主にね、就寝時の毛布代わりに使用するのが主なんですが、
うん
うん、まあ、これね、なんか毛布数枚分のね、保温力を持つって売り文句にされてたりするんですが、
うん、
まあ、売り文句にされてるものもあるんですが、うん、まあ、厳密にはね、この蓄熱能力っていうのはそんなに高くないらしいんですよ。
では何が高いの？
これはですね、主にですね、その素材の 暴風や防水効果によって外からの冷気を防いで、なおかつ体から放たれるその体温をその反射
して
ですね、
うんうんうんうん、
らしいです。まあ、あとはね、当然、避難所なんかでのカーテン代わりにしたりとかさ、
うん、
着替えとかそういったのの、目を遮るものとして、使ったりとか、
うん、
で、あとは火を焚いてるって暖を取ったりする場合に、後ろ側に置いといたらその反射板代わりになったりみたいな感じですね、
うんうんうん、
ですです。これはね、エマージェンシーブランケットはね、カバンの中に忍ばせといたら、カバンの中というかそのアウトドアとかをする場合とか、あとね、車の中に忍ばせて置いたりするのもいいのかもしれませんけどね。
あれさ、
はい、
一回広げちゃうとさ、はいはいはい、元の大きさには絶対戻れないんだよね。
あ、そうなの？
うん、かさばっちゃう。
まあ、ちなみに自分はアウトドアショップ今日山荘で購入したらしいです。できれば日常生活化で役立つことがない方が良いらしいですけどね。まあ、何かしらね、日常生活でもなんか役に立ちそうな場面ってありそうですよね。
うん、
例えばさ、一人暮らしとかだったらさ、
うん、
毛布に水こぼし、ダッパーってこぼしてしまった毛布ねえと寒いよって時に、使えるかもしれません。
開けるかこれ。
あ、ちなみに後日酸素らしいです。後日ではなく後日酸素、失礼しました。まあ、こんなところかなってことですね。まあ、ちなみに、うん、冒頭の動画、
うんうん、
ね、隠れてバナナを食べる坊やってやつなんですが、
男の子が、
まあ、こちらはですね、虐待とかネグレイトとかではなく、単に食いしん坊でわんぱく坊やで安心したそうですね。はい、ではですね、続いて投稿がちょっとここで止まってますんで、一応マシュマロの方もちょっと見ていきましょう。
はいよ。
よ。はい、マシュマロの受信箱は、
マロはちょっと来てないかな。
マロは特に来てないんですね。
うん、
で、掲示板、ではですね、常備なんたらでですね、私なんかはもう常備してるっていう、まあ先ほどね、常備薬、常備灯のことに関しましては話しましたが、常備水、水、
はい、
これね、私なんでしたっけ、やりすぎて怒られるんですが、1リッターのペットボトルがあるんですよ。
うん、
そう、このペットボトルにね、その家の浄水器の水をね、満タンにして、
うん、
冷蔵庫の中にこう横並びでこう5本ぐらいポンポンポンポンって掘り込んでたりするんですけど、はい、
7年間持つ水っていう水があるからそれにしなよ。
いや、そうじゃなくて、ローテーションして飲んでるんですよ。
なるほど、
はい、1本飲んだら1本補充して1本入れるみたいな感じのね。
僕チョコ屋さんでそれやったよ。
あ、なるほどね。ちなみに今はですね、うん、手元にですね、飲み干したペットボトルが2本あります。
え、2リットル
2リットル分あります。
2リットルのペットボトルを2本？
いや、1リットルのペットボトルが2本です。
おお、びっくりした。
ですんでね、これね、忘れるとね、悲しくなります。
そうだね。
そう、取り出してきて飲んで、取り出してきて飲んでって言って、俺の部屋にその1リットルのペットボトルが大量に溜まってですね。それを気づいたら他のジュースとかのペットボトルと一緒に捨てられてたりするんですよ。あーみたいな。
これは捨てちゃうよ。
うん、まあ、それとは別にね、常備してるといえば、うちのね、みんなそのアイスコーヒーが意外と好きでですね、
うん、
そのアイスコーヒー、まあ、加糖のタイプがね、冷蔵庫の中に常に入ってたりします。
ほうほうほう。
で、箱買いしてくるんですよ。
あの 最近デカフェの、
はい、はいはいはい、
デカフェのあの砂糖なしの、
ほう、
あのペットボトルじゃなくてペットボトルの飲み物が出て、
はい、
なかなかなんか砂糖がないのもいいなって、
ほうほうほうほう、
大人の味に目覚めたアリスです。
なるほど。私はね、そのやっぱりちょっとだけ甘いぐらいが好きかな。まあ、あの無糖でも全然飲めるんですけど、
うん、うん、もう多分買わないと思うけど、
まあ、あのうちがね、うちというか、まあ、うちの家族が常備してるのが某ネスカフェのね、ネスカフェエクセラの、うん、あのボトルコーヒーってやつです。
うん、僕はこの間、
はい、
カルディでカフェインレスのコーヒーを買って、
はい、ほうほうほう、
あのネスレのカフェインレスが結構美味しかったんだけど、
はいはいはい、
CC は僕にちょっと合わなくて、
はい、
で今回カルディのやつで買ったら美味しくて、
はい、
うん、結構飲んでるよ。
いいですね、カフェインレスのコーヒー。なんかあんまりカフェインで取りすぎると眠れないとか電電とかいろいろあるじゃないですか。
いや全然関係ないんだけど、僕心臓バクバクしちゃうから。
ああ、そうそう、だからそういう方にとっちゃ、うん、そのカフェインレスっていうのは全然、
だから紅茶もカフェインレスのやつを買うし、
はい、
ただ僕が一番好きな紅茶はオレンジペコーなんだよ。
おほうほうほうほう。
でオレンジペコーって、
うん、
紅茶葉の上の方をね、
はい、
一番目の方を摘んで、そこって一番カフェインが強いんですよ。
あー、なるほどねー、うん、
だけど色が本当に美しくて、で、あのえぐみがないので、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ美味しいんだけどカフェインが強いんだよ。
え、カフェインレスのオレンジペコってなあったりするんですか？
あるかもしれない。
あ、一応カフェインレスオレンジペコっていうのはあるみたいですね。
おー、いいねいいね。
立花岡ちゃんが、カフェインで眠れなくなるのですねってコメントいただいてますが、眠れなくなるというよりはカフェインによってバクバクしちゃうってやつですよね。
うん、
まあ、あのいらっしゃいますよね、そのカフェインを飲むことによって高血圧になったりとか、
あ、
まあ、目がギンギンに冴えてしまったりとか、まあ、カフェインってそのある意味覚醒作用があるものですから。
そりゃね、だからあの、なんだろう、あの疲れを取るための栄養ドリンクとか、
はい、
あれには無水カフェイン 50ml とか
めっちゃ入ってますよね。
ほとんど入ってるからね。
まあ、ちなみに私、カフェイン取ってもあんまり体に影響出ない派です。
いいね。
あのどれぐらい影響出ないかと言いますと、
うん、
以前さ、
うん、
私あの明晰夢っていうさ、夢の中で夢と気づくこと、
うん、
あのそれを見たいっていう時期があってですね、うんう
ん、頑張ったね、
はい、で、あの明晰夢を見るためには眠りを浅くする必要があるってことで、
うん、
なんかその簡単に裏技が見えるっていう方法がでですね、
うんうん、
なんかカフェインを摂取して寝ると眠りが浅くなるため、明晰夢を見れる確率が上がりますよみたいなのがあったんですよ。
ほほう。
で、私その、まあ、普通にコーヒー飲んだりしてもそんなにカフェイン取れないじゃないですか。
うん。
だからその眠気を覚ます用の、錠剤タイプのカフェイン錠みたいなのね。
うんうんうんうん。
それを、寝る前に飲んで、まあ、寝る前にカフェイン飲んで寝るってどうやねんって話ですけどね。眠気覚まし。
それでそれで。
はい。うん、朝までぐっすり爆睡しました。
でも僕はね、
はい、
最近明晰夢は、
はい、
まあ昔はよく明晰夢だったんで、あの夢の中で好きなこととか、
はいはいはい、
いろいろやったけど、
はい、
最近は一回途中で起きて、
はい、
あ、もう一回続き見ようって言って続きを見る感じかな。
まあ、あれってあれですよね、その半覚醒状態で。
うん、
見れるって、その夢の中で夢と気づくっていう話らしいんだよね。
うんうん
うん、だからその半覚醒状態を維持するために、そのカフェインで眠気を飛ばしながら、あの無理やり寝るっていうことをやれば、無理やり半覚醒状態に持っていけるっていう話だったんですが、うん、朝まで爆睡です。
ぐっすりでしょ？
ぐっすりですね。
ぐっすりだよ。
で、しかもですね、
うん、
そのカフェイン効果かどうかは分かんないんですけど、
うん、
まあ、覚醒作用のために朝すっきり起きれるっていうね。
朝はすっきりになるはずだよ、うん、
はい、っていうことがあったりしましたもんでね。いや、私にカフェインはあまり効かないらしいです。
なるほどね。
ね、まあまあカフェインの取りすぎはね本当に体に良くないのでね、あの皆さん気をつけてくださいね、
うん、あ、今日のさ、
はい、
ちょっと仕事場の出来事関係ないけど聞いてくれる？
あ、聞こうじゃないか。
今日ね、
はい、
あのちょっとあの筋肉質なかっこいい黒人のお兄さんが来てね、
ほうほうほうほうほうほう、
すいませんって言うから、はいって言ったら、
はい、
ロビブンっていうのね。
え、なんで？
ロビブン。
ああ
で、え、すみません、ゆっくりお願いしますって言ったら、
はい、
ロビブンって言うから、おお、わかんないと思って、
はいはいはい、ネイティブ、
髪を出したんですよ。
ネイティブすぎてわかんなかったわけですね。
で、髪を出して書いてもらったら、
はい、
R から始まって、
はい、
ラベレバンドって書いてあったの。ラベレバンド。
ラベレバンド、なんだろうそれ。
ほいで僕思いついたんですよ。
はい。
もしかしてこれラバーバンドかなと思って。
はあ、はあははあ、は。
輪ゴムかなって思って案内したら、もうビンゴだったんですよ。
はあ、はあははあ、は。
えへん。
すごいな。ラバーバンド。
だけどその英語じゃなかったみたいなんだよね、うん、ラベルバンドみたいなこと言って
た。はあ、はあ、ラベルバンドみたいなところ
難しい。
なるほど、 Google さんにねラバーバンド読んでもらいましょうかね、うん、輪ゴム、翻訳。あ、でもね輪ゴムって RUBBERBAND らしいです。
ん？
RUBBER でバンドですね。発音はこんな感じです。こんな発音はこんな感じです。
Rubber band
らしいですね。
難しいな、はい。
難しいですね。これは、でも輪ゴムなのか。ラバーだけだったらゴム。
まあゴムだからね。
ほい。なるほどね。まあ、これは勉強になりましたね。意外と。
そうなんです
。ラベバン。
そう、さすがにちょっと聞き取れない。モアスローリーっていうよりも、すみませんがゆっくり言ってくださいって思いっきり日本語で聞いてたから、ね、
なんと。はい、というわけでラベベン、あ、ちなみに正原さんが、カフェインは覚醒作用が緩やかなので、寝る前にコーヒーを飲んで朝の目覚めに合わせるって聞いた。実績もしているそうですね。あ、なるほど。ほんだら私の飲むの、
頭いいな、
ん、寝る直前に飲むのはあんまり意味なかったわけですね。
寝る直前に飲ってしまった。
ラベベン、ラベベン。
ラベベン。かわいい。ちゆきさん、かわいすぎるよ。今日さ、
はい、
今日はちゆきさんの日だよ。
ですね。
ブンズとラベベン。
ラベベン。
ラベベン。
はい、というわけでエンディングでございまーす。はい、今日も文図を最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、そんなわけでですね、今週も最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。来週はですね、以前ですね、日曜日、ゲストとして私とアリスさんがお邪魔した、うん、ラジオ番組ですね、
うん、
そちらのあさりさんをなんとこちらのレイブンズナイトに、逆にお呼びしたいと思います。
おお、いいね、いいね、
はい、ですんでね、次週はあさりさんがこちらのレイブンズナイトのスペシャルゲストとして、登場していただくことになります。
うん、
はい、 ですのでね、今回情報、サムネイルとかに関しましては、来週ですね、来週というかまあ近いうちにご用意したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、来週はぜひぜひアサリさん、レイブンズナイトのご出演よろしくお願いいたします。9月の29日水曜日ですね、うん、9月の29日水曜日ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、一応、個人的ではございますが、今週の土曜日にですね、今週だったかな、忘れた、以前ね、何でしたっけ、私、まあ、りんごちゃんって方にですね、メガネ作ってもらったんですよ。で、私以外にもですね、私の娘図の一人の、橘岡ちゃんがですね、メガネを作ってもらったらしくて、で、そのメガネをですね、V ノイドのモデルとして、まあ、もともとその 2D の、何でしたっけ、静止画にメガネをこう描いてもらうっていう形だけだったんですが、まあ、それをその動ける 3D にする、メガネ作り配信、以前ね、誰でしたっけ、レイジ君の時にもやったんですけど、まあ、レイジ君の時、レイジ君のメガネだけやったら一瞬で終わってしまったので、まあ、今回は私と岡ちゃんのメガネを作る配信みたいなのを土曜日の何時からだったかなぐらいに行う予定です。22時半か23時ぐらいスタートだったと思います。はい、というわけでそれぐらいで行いたいと思いますので、それもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、このタイミングでバーチャル YouTuber 好きな方が一人でご来場されました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ
って言ってもね、もうエンディングなんですけどね、毎週水曜日夜10時からレイブンズナイトは行っておりますので、ぜひぜひ来週もね、見に来てください。よろしくお願いいたします。まあ、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、9月最後、9月の29日ですね。もうね、随分と冷える時期になってきましたので、風邪ひかないように、そしてですね、コロコロウイルスも随分と流行ってますので、そちらにも十分注意しながらですね、秋の涼しい時期お過ごしください。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。掲示板への投稿コメントもたくさんいただきまして、感謝感激雨あられでございます。ではですね、ありがとうございます。ではですね、本当に、来週も楽しみにしておいてください。ゆきさんも、あさりさんもよろしくお願いいたします。本日は文通ね、できましたんでね、それも今後、利用していきたいと思っておりますので、よろしく、これからも、ラジオ期待してください。そしてですね、YouTube でご覧の方はチャンネル登録、ニコニコ生放送のコミュニティの、フォローなんかも、Twitter のフォローなんかもよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、また来週聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。